問は、増田新市政のスタートにあたっての1項目であります。2026年2月15日、午後10時過ぎ、2018年以来、8年ぶりの留萌市長選挙は、激戦の末、96票差で増田候補が見事当選され、市長の任に就くことになりました。増田新市長に対し、心からお祝いと敬意を表する次第でございます。市政刷新を訴え、現市政からの変化を望む層や、不動票を多く獲得し、その数4376人での勝因であるとの見方もある中で、新しい選長、増田市長のもと、1万7000人を乗せた留萌丸は、向こう4年間の航海に船出をされたのです。今後4年間の留萌市のトップリーダーとして、市政刷新を旗印に、市政運営をどう展開していくのか、どのようなカラーを出していくのか、市民の関心と注目がされる中で、私どもの任期は残り1年ですので、しっかりと増田市政と向き合っていく所存であります。以上申し上げながら、5点にわたっての質問をいたしますので、市長のご答弁、よろしくお願いをいたします。1点目は、市政の方向性についてであります。増田市長は、立起の際に、現状の市政と市民の思い描く生活像の間に大きな溝を感じると申されました。選挙期間中は、留萌を変えましょうとの選挙家からのアピールがありました。当選後には、継続案件に関しては、感情論ではなく、内容や交渉経緯の確認など、地方自治法に基づき、厳格に精査をし、進退を判断すると申されました。このことは、これまでの市政との関係からして、市政の方向性を左右する重大な関心事であり、注目をしたところであります。この3つの発言を取り上げましても、増田市長は当然、これまでの市政から軌道修正し、新たな道を求めると思いますので、その基本的な考えをお伺いいたします。2点目は、市政執行方針に関わることであります。市政執行方針とは、首長が自らの自治体における経営や政策の実行について、1年間、または将来に向けての基本的な考えや具体的方法を示す代表的な政治文言であります。また、権利の主体であります住民に向かっての教書でもなければならないのです。個々の政策について、確固たる考え方と方法を明示すべきであり、そのことが公選されました首長の住民に対する義務であると思います。しかし、残念ながら、新年度に向けての市政執行方針がありませんでした。所信表明は、自身の抱負、信念、決意を述べるものであり、市政運営について述べるものではありません。市議会に明示をしないで、市政運営があるとしますと、それはイレギュラーだと思うのです。市政執行方針の意義と組み立てに対する増田市長の見解をお伺いいたします。3点目は、中西市政の評価についてであります。2期8年続いた中西市政は、土地を耕し、種をまき、花を咲かせてきました。そして、実を結ばせようと政策展開をしてきたところであります。 2期8年の市民の暮らしに関わる主な施策は、私の資料によりますと、継続事業も含めて34項目で、市民生活の中にしっかりと根付いていると確信をしております。増田市長、確認されておりますか。増田市政において、中西市政2期8年の実績を正しく評価をしなければ、今後の市政運営や施策の実行に対し、影響が生じてくると思いますので、その評価についてお伺いいたします。4点目は、公約についてであります。増田市長の候補でありましたときの公職選挙法上で発行される選挙チラシ、選挙はがき、選挙公報を見る限り、ここに住んで幸せになろうとのフレーズが主で、具体的な政策は見当たりませんでした。なぜ具体的政策を打ち出さなかったのか、残念でなりません。中西候補は、これからの4年間で責任を持って実行する19項目が選挙チラシで発表されておりました。増田市長におかれましては、選挙戦において、今後4年間における公約を市民に対し明らかにすることが政治責任であったのではないかと申し上げながら、今後の基本的な政策の策定についての考えをお伺いをいたします。5点目は、人事と組織についてであります。中西市政下における組織は、2025年4月1日で市立病院を除いて、6部31課35係であると把握をしております。増田市長は組織の中におられた方でありますので、政策の展開、行政執行を進める上での原動力は人事と組織であり、極めて重要であると認識をされていると思います。増田市政におかれましては、当然、組織機構の見直しと人事異動について検討されており、実施されると認識をしているところであります。人事と組織は言うまでもなく、多くは区部長の専権事項でありますが、どのような視点で、どのような規模で、いつ行うか等についての考えについてお伺いをいたします。以上でありますが、今回は再質問の深掘りはいたしません。質問の意図を十分にご理解の上、ご答弁をお願いをいたします。そのご答弁に基づいて、十分に検討をしながら、次の機会に課題別、個別的に質問をいたすことを申し上げて、質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに、第項目1点目、増田新市政のスタートにあたってとして、中項目1点目、市政の方向性について、これまでの市政から軌道修正を行い、新たな道を求める基本的な考えについてのご質問でございます。私が立候補を決意した理由の一つとして、現在の市政と市民が思い描く生活像の間に大きく溝を感じたことがあり、留萌を変えてほしいという気持ちが市民から伝わり、市民が日々の暮らしの中で切実に求めている願いにしっかり応え、 姿勢を進めていく必要があるものと改めて感じているところでございます。所信表明で掲げた4つの願いが姿勢を進める私の基本的な考えであり、市民とのオープンな対話を通じて誰もが主体的に参画できる仕組みづくりと、市役所組織の変革により新たな挑戦を促し、生き生きと仕事ができる組織づくりを進めていく考えであります。またこれまでの市政運営を検証し、事業の継続性においても感情論ではなく、職員からこれまでの経過も確認しながら、地方自治法のテーマである市民の福祉の増進に基づき、将来の留萌にとって真に利益となるかどうかという判断基準を持って、継続すべきものは継続し、修正が必要なものについては勇気を持って軌道修正を行い、直面する市政の課題に対応すべく、効果と成果を求めて政策を組み立ててまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、市政執行方針についてとして、市政執行方針の意義と組み立てに対する見解についてのご質問ですが、市政執行方針につきましては、本来、市長自ら調整した当初予算案と一体をなし、具体的な事業の裏付けをもって、市政運営の指針を明らかにするものと認識しているところでございます。市長選挙を控えた時期であったことから、先の臨時会において、前市長のもと、骨格予算としての当初予算編成を行った状況において、私といたしましては、まずは本定例会において、市政に臨む私の所信の一端を申し上げ、骨格予算の適正な執行に努めながら、私の具体的な施策を反映させた政策的な予算編成と合わせまして、今後、第2回定例会において、私の市政運営に対する思いと考えを、市政執行方針として、議会や市民の皆様にしっかりお示ししてまいりたいと考えているところです。次に、中項目3点目、中西市政の評価についてとして、その評価についてですが、前市長におかれましては、2期8年にわたり、特に地域の子育て環境を整え、高校までの医療費無償化をはじめ、待機児童の解消、地元高校への学習支援、道の駅における屋内交流遊戯施設、チャイルモの整備など、子育て施策にも意欲的に取り組み、また、官民連携を意識しながら、民間活力の導入に向けた企業との連携や、将来に向けた再生可能エネルギー関連の新産業に向けた研究など、課題に向き合いながらも、堅実な財政運営の下、さまざまな施策を展開してきたものと評価し、改めて深く敬意を表する次第であります。一方で、市民の皆様の声に触れる中で、これまで進められてきた市政の思惑と、市民の皆様の期待や暮らしの安心への思いとの間に、少しずつずれが生じていたのではないかと感じているところもあります。私といたしましては、そのずれを解消するためにも、前市長が築かれた成果を受け継ぎつつ、その経済的果実を町全体で共有することで、暮らしの豊かさが実感できるよう、着実に市政を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目4点目、公約について、今後の基本的な政策策定に関する考えについてのご質問ですが、私の考える今後の政策策定にあたっての基本的な考えにつきましては、所信表明で掲げた4つの願いを市政を進める上でのよりどころにしながら、将来のビジョンを市民と共に共有し、6つの約束に沿って具体的な政策立案を行っていきたいと考えているところです。また、 政策を立案する上では、各種統計や市民意識など客観的なデータを用いながら、最小の経費で最大の効果を図り、市民の幸福度、満足度を高めるようなエビデンスに基づいた政策を職員と一丸となって推進していくことが基本であります。市民との対話を基本に、単なる意見交換にとどまらず、市民の切実な声を政策の根拠として採用する、意思決定のプロセスの組み立て、市民の皆様との信頼関係を土台に、一つ一つ丁寧かつ迅速に形にしてまいりたいと考えており、6つの約束を理念から形に変え、結果へと導くためのより実効性の高い政策を策定し、予算に反映してまいりたいと考えております。次に、中項目5点目、人事と組織についてとして、組織機構の見直しと人事異動について、その視点と規模と時期についてのご質問でございますが、組織機構の見直しと人事異動につきましては、客観的なデータに基づき、市民の幸福度、満足度を高めるような行政運営を実現していくことを基本的な視点に、人口減少や少子高齢化に伴う地域課題が山積する中で、効果的かつ効率的な施策展開ができるよう、組織体制を整えてまいります。また、施策展開を支える基盤として、職員一人一人が持つ知識と技術を行政運営の資源として最大限に引き出しながら、組織の活性化を図ってまいりたいと考えております。規模につきましては、業務量と職員数のバランスを勘案し、適正な職員数の確保に努めるとともに、デジタルシフトなどによる業務改善を進め、職員がより付加価値の高い業務を市民対応に注力できる環境を整え、多様な方法による人材確保や定年延長制度による60歳以上の職員の活用など、働きやすい環境、職場環境づくりに取り組みながら、限られた職員数による持続可能な行政運営の実現を目指してまいります。また、時期につきましては、現行組織の課題を十分に把握、整理した上で、新たな政策予算案をお示しする6月の第2回定例会を踏まえ、その内容を組織体制に反映させるため、7月を目途に行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
13番、野崎議員の質問を終わります。